サタンのシナリオとして見た鳥インフルエンザ妄想話。その1。2008年12月26日。サタンのシナリオと神のシナリオはすごく似ているという話を引用したが、したが、世界統一政府とか世界銀行だとか、世界を一つするという姿などは非常に似通っていると思う。縄文人さんの縄の粒や木。で、新型インフルエンザは怖くないを読んでいて妄想が湧いてきたのだ。このブログ種僕のこと。わかなりの妄想家なので決して鵜呑みにしてはいけません。いつも真実はこれだ。とか叫んでしまう性癖があります。後で間違っていても忘れたふりをして訂正もしない最低なやつ。なんですぞ。と脅かしておいてと。こりゃ、新手のやり口だね。笑い。で、続きます。ただし、サタンの思考法では一つの権力で統一して、人類を精神的奴隷状態に置くことらしいから、一見波乱の見えない美しい日本。ないけど、整然と美しい世界のように思えるらしい。いろんな大仕掛けをして究極的には世界を一つにまとめ上げるということらしい。ちょうど日本の戦国時代の軍を割拠した力で覇権を争った様に、最後には一番力のある徳川家が武力で権力を掌握して日本は一応争いのない平和が保たれることになった。そこにはある程度の整然とした美しい日本の姿があったかもしれない。しかし、あくまで徳川家の権力を元にした国内の統一であり、その権力に反抗する者は容赦なく処罰された師範などは取り潰しにされたのだ。世界統一政府という形態を作っても、それを利用して権力を掌握した一部のエリートたちが自分たちの意思に逆らう国や人民は徹底的に取り締まり排除することになれば、人の自由は束縛された不自由な奴隷支配的な世界になるだろう。世界が一つになるというのは自然発生的に世界の人たちの望んだ様になっていくものなのに、それを強制的に上から下を統制しようとするおせっかい。なのだ。神が誰一人として強制的に介入しないのは人の自由を守るという原則があるからだろう。故に、神の審判というものはありえないのだから。後で裁くくらいなら、最初から裁かれるようなことを黙って見てないで止めるか、だ。そうでないなら、あまりにも意地悪な神様ではないのかな。サタンの神は裁くのだ。大きなおせっかい屋さんなのだ。しかも、それが一番良いことなのだと思い込んでいる神様なのだろう。だから、最後までやり抜くのが人類にとって最善の方法だとして諦めないわけだ。例えば、世界人口は増え続けて未来は地球上の人口は過剰になるという。それでは皆がやっていけない。だから、積極的に人口削減計画を練って実行する。これが大きなおせっかい屋さんの考え方なのだろう。実際にはありえない嘘のような話が現実にあるという、もちろん、そんな証拠を世界に見えないようにしてやるだろうが、どうやら明るみの世界になってきた。まあ暴露されるようになってしまったらしい。こんなこと書いていると陰謀論に取り憑かれた危険な妄想人に思われるだろう。ああ。もうとっくに。が、それならそれでもう少し大胆に妄想を続けよう。現代西洋医学は科学という偽物を与え、それを進歩拡大させてきたサタンのシナリオは最後の大仕掛けを設定している。お、大変ね。自然に消え去っていった天然痘を医学が根治させた。と称して世界を騙し、現代医学は感染症に対して偉大なる功績を残したのだと嘘をつき、すっかりその気にさせておいてから、今度は世界的感染爆発が起こると急に脅かしモードに入ったのだ。それは WHO を頂点とする世界医学産業もろもろの医学関連組織を使って各国の政策を操ることで、いとも簡単に引っかかったのは今までの嘘捏造のエビデンス。じゃない。エビデンスがものを言っているのだろう。サタンとモルシファーとも言われる悪魔の神様は役目があるのだろうが、神のシナリオのクブクリン担当者なのだから、人間の知っていることは大抵知っているだろうし、それ以上の優秀な頭脳を駆使しているはずだ。こんな妄想話を書いている僕でさえ知っていることなど、当たり前だのクラッカーなのだ。で、どういうシナリオかというのは、もちろんさっきから続いている僕の妄想だから、決して鵜呑みにしないでくださいね。最後の世界を操作しようとするシナリオは数多くの仕掛けがあるだろうし、異なる分野で趣を変えてやるだろう。 ある程度はもう知られていることは、世界金融崩壊後の世界の混乱と絡めてエネルギー石油と食料の操作になるだろう。これはどこの国においても死活問題になるからだ。特に日本はもうその焼酎にはまっているわ。これは俺のことか。いや、焼酎にはまってしまっている。日本の上層部にいる人たちは決してそれを改善しようとしないだろう。それは、そういう人たちがすでに手先になってしまったからだ。もちろん、ほとんどは無自覚だろうが無能ということもその手先という意味で。そうして、厚生省幹部の中にも無自覚的手先となっている人たちが地位という権力を使って政策を代行するとしたら、これが鳥インフルエンザ騒ぎから始まって、新型インフルエンザパンデミックというシナリオが生きてくるのだ。そのシナリオが白紙的になる土台は過去にあったスペイン風邪の恐怖だろう。世界の大半を巻き込み多くの感染者と死者を出したという、その過去の猛威を思い出せば誰も今後の再来を否定できはしないだろうから。自然はまさに自然に発生して自然に消滅していくという感染症。携帯の病気を恵んでくださる。これを恵み。だという詳細は別にして、とにかく自然現象は人為的に防ぐことができないものがある。それを利用して操作しようとするところがうまいやり口なのだろう。すでにそれを暴露したところで、すでに大きなレールは敷かれてしまっているし、実行は着々と進んでいるのだろう。もうバレたってどうってことない。すでに人民にはしっかりと根付いている思い込み。は誰にも変えられない。あとは戦争へ突入のチャンスを作り出す仕掛けの時期だけで済むだろう。このようにして戦争は始まる。さて、世界的感染爆発という恐怖感導入には各国の圧し生行政支配でうまく行っているようだ。特にこの日本は世界ダントツであるわから。まずはこの日本。あちゃちゃ。お先駆けとして実験観察ができるのだ。ほんとうまくハマってくれる日本人が多いからな、サタン団。そこで目的は人口削減計画を人為的にやろうじゃないかということとして仮の話ですから。勘違いしないように。ここは妄想話ですからね。あのスペイン風邪は絶好の世界実験になったわけだ。それが偶然にも自然現象と相まってしまったからたまらない。絶大なる結果が出てしまったからだ。それはほとんどの人に知られていない。あのスペイン風邪はもちろん大自然が起こす浄化作用が世界同時に起こったものなのだが、ただ単にそれでは恐怖なのはわかる。あれは実は戦時ということで予防死接種が大々的に行われた時期であり、天然痘対策にて首都も世界中で行われていたから、人体内の毒素が予防接種によって抑圧されていたものが自然現象で一挙に吹き出したものだ。多分その当時の対応活動が影響していると妄想しているが、人体内の汚物毒素の排泄作用が病気であり、感染形態を取るのは自然界の微生物が協力活動をしてくれるからである。よって、人為的には予防接種の拡大と自然的には浄化波動の上昇が相まって世界的感染症爆発が起こったのだろう。さらに追い打ちをかけたのは、その当時の治療法である。自然に反する人為的な治療が死者の増大を生み出してしまったのだ。特に解熱剤などの薬剤がいかに状態を悪化させたことか。薬剤ばかりか漂冷なども悪影響を得ることは、熱を強制的に下げることが病状を悪化させるのだ。こういうことが今や世界中で、少数ながら分かってきている。多くの死者を出した原因が予防接種と間違った薬剤によるものだと、僕でさえも知っていることをサタンの神様が知らないわけないでしょ。その手を知れば、こりゃいい。使えるぞ。悪魔の笑い。まずはこのスペイン風邪の恐怖を植え付けることで、あとはうまくいくな、さらにちょっとアジア周辺の国を使って、いたずらを仕掛けるかな。まずは SARS とでも行こうか。次は鳥にしよう。渡りに鳥だな。こりゃ。素人はウイルスのことなんか何にも分かっちゃいないからな。鳥から人へ感染するといえば、そのまま信じちゃうんだからな、夫婦は。これ、捏造ですからね。本気にしちゃいけません。まあ、せいぜい何百人かを感染させたとして、例の間違った治療でも行えば死者の確率が上がるから、それをネタにして世界人口への割り当て計算を出させるのが良いだろう。では、早速やりたまえ。チミ、ハッ、カッカ。我が国では死者10万人と出ました。これで政治家も地方自治体もお役人は乗るでしょう。あとはマスコミを使って国民に宣伝しまくりますから、大丈夫です。なあに、 国民は乗りやすい国民ですからね。特にこの国は、先の大戦でも国民の方が乗ってしまって、いや、これにはびっくり効果でしたが。でも、国民もしたたかですな。最後は東條さん一人にかぶせてしまって、自分たちのほとんどが乗っていたってこと忘れてしまったんでしょうね。だから今度も成功間違いなしですよ。反省しない猿。じゃない。猿なんですから。ちっとも水京くん。が残らない悪魔の手先の笑い。ちょっとブラック話の後はどうなるかというと、知っての通り、予防接種が感染者を作ったことを知れば、おのずとシナリオは決まりだ。そう。予防と称して予防接種。ワクチン接種をどんどん打たせればよい。え？副作用が出たらバレるって？心配ない。なぜなら、それが出てもごく少数だろう。本番に使えるのはこういうことだ。本来予防接種。ワクチンというものの正体を知ればわかること。その病種にかかるために打つのだからだ。ただし軽く済んでしまうという言い訳が用意してある。抗体ができるという言い訳だ。しかし、抗体ができてもそれは自然抗体ではない。人工的に作り出した抗体でしかない。結局その抗体はいわゆる免疫力をつけたわけでも何でもない。それがトリックなのだが、一時的に軽い感染にかからせることで重い感染にかからないようにするという出来話。なのだが、実際はそうではなかったんだ。ここで電源切れてしまった。ここまではバックアップしてやったので、とりあえずアップ。残りはまた後で。サタンのシナリオとして見た鳥インフルエンザ妄想話。その2。2008年12月27日。この世にサタンなどいるかは別にしての妄想話です。悪魔、邪神、サタン、ルシファー、嫌な名称ですね。きっと人間の奥底にある嫌な感覚が呼び起こされるのかもしれません。これは人間の想像が想像したもので、夢の中の現実ってことかな。さて、もしも僕が神だったら、という題名の話なら誰も乗り気になった書くんでしょうけどね。もし僕がサタンだったら、なんてのは、いけませんね。でも、書いている笑い、妄想話だからね。で、どこまで書いていたか？先のサタンのシナリオとして見た鳥インフルエンザ妄想話。その1書いている途中でパソコンの電源ケーブルが外れてしまいました。きっとサタンが邪魔したんだ。バク。これを知られたら困ってしまうからな。せっかくうまく騙せる体制が完成しようとしているのに、こいつの話は聞いちゃダメだぞ。サタン師団。鳥インフルエンザから仕掛けて。いや、SARS からか。あの前には0、157とかいうきっかけになるものもあったし。でも本格的に始められるのはやっぱり鳥インフルエンザからかもしれないな。鳥から感染。白鳥だのカモだの。他の鳥も巻き込んでね。同じ型のウイルスが出ると全く同じかのように錯覚させるんだから素人騙すのは簡単だね。感染したという証拠は出せないけど、そういう話はいくらでも出せるからね。どこかの国の誰か WHO と関係ある学者とか、厚生省関係でもいいけど、そういう報告をさせればよい。それにしてもあまり先進国、特に西欧などから鳥インフルエンザ発生は聞かないけど、なぜかな。そりゃそうだよ。対象がアジアとか有色人種向けだったというわけじゃないの？それにしても今や世界的キャンペーンとなった鳥から人への新型インフルエンザ感染爆発だけど、目的は一体何なんだね。なあに、先に書いたかもしれないが、WHO の中枢部に仕掛け人が入り込んだってわけだろうね。あんと言ったって、WHO は世界の医療の総本山的権威があるからな。ここを一部でも取り込めば締めたもの。そこに御用学者を通して世界に発信してごらん。試しにジョークでもいいよ。すぐ世界中に広がって真面目に実行されるからね。また、各国にはそういう教育を受けさせておいた学者さんやお役人さんを準備してあるからね。その国のまた医療行政中枢部にいる者はもう打て名付けてあるか。盲信するタイプの人たちだろうね。そうして、またその国のトップダウン方式で全国に広がる。自治体のお役人を通してね。国民には御用マスコミ。まあ、 大事なことは隠してゴミ情報を好んで流しというらしいから、マスゴミというあだ名をつけられてしまった。子孫から軽蔑されるような存在かもね。メディアなんて一見かっこいい名前だけど、この報道組合はいつの世も権力者側にしか顔を向いていないから、ちょっと少々の犯行記事はカッコつけて報道しているけど、肝心用の重要な情報は隠して国民に知らせないような体質。これは先の戦時中に十分体験したからね。しかし、国民もおバカさん。いや訂正。気のいい人ばかりで、そんな体験に学ばないんだな。だから何度も何度も引っかる。いい人たちなんだ。で、騙すにも相当な期間が必要だからね。なんと言っても一国ばかりじゃない。世界中を騙そうとするんだから、これはサタン氏でないととてもやってられない。途中で諦めちゃうから。そういえばサタン氏って寿命があるの？って。そんなの知るか。まあ、いろいろな方面で騙してきただろうけど、そのピカイチが医学なんだろうな。対症療法的医学というか、とにかく病気といえば薬を中心とした対症療法なんだ。それを何百年も通じて人のいい人を騙し続けたんだから。その頂点が今の現代医学なんだろうけど、それをきらびやかにするためには常に宣伝が必要だ。広告だよ。チミ。日本で言えば電通さんなどが一番だそうだね。広告では。宣伝広告というのはものすごい効果があるってことをサタン氏は十分承知しているんだから。これを最大限に使うんだ。まあ、力ずくでやるうちは下の口。みんなをその気にさせるんだよ。その気になったものが増えると、あとは自動的にそいつらが勝手に広めてやってくれるんだね。広告宣伝活動を。時には気を利かせてしまって、国民が国民を規制し始めるってことまで言っちゃうともう締めたもの。あとはおぼろ。あとはおぼろ。大本営はもう安泰。いくら嘘の情報をマスゴミ使って流したって一向に構わない。相手はおバカさんになってしまっているからね。何でもそのまま鵜呑みにしてしまう。はは。この手は何度も使ってきた。サタン氏。感染症は怖いという宣伝は例のスペイン風邪という格好の実験材料があった。これが効いているんだな。確かにすごい感染爆発があったのは事実だからね。しかし、そこには予防接種というからくりが潜んでいた。しかも、治療法が対症療法という二重のからくりがあった。そこで、その事実は不都合な真実として隠された。かかる者は予防接種を受けた者がずっと多かったという事実。死亡者は治療薬を用いた者が自然療法を受けた者よりずっと多かったという事実。これを隠してしまえば、あとは大本営発表になる。それとずっと前からきらびやかに医学の勝利を飾るために作っておいた天然痘撲滅宣言。だな。これって自然に感染拡大して自然に消えていった自然現象なのに、それに医学が功績を挙げたかのように宣伝広告するんだから。WHO ってのはずうずうしいというか、それはもう統計が出ているという証拠もあるのに、一切それは出さない。日本のお医者さんのほとんどが知らないんじゃないの？天然痘ばかりじゃないよ。結核もその他の感染症も全く自然に増減していっただけで、医学が主張するような功績はなかったんだ。まあ、火事場に遅れて到着した消防車がもう消えかけている家に水をかけている。しかも消したのは我ら消防隊だ。と自慢げに話している図だね。だから、感染症に対する予防接種は役に立つたなかった。ばかりか。むしろ、感染者を増やしたという統計まで出てしまったからね。それはないで。サタン師団。そうなると、どうだ。感染症には予防接種という神話はなしね。治療には現代医学的治療という神話もなしね。感染症は自然に起こり自然に消えていったという事実だけ残ったとさ。じゃあ、今煽っている新型インフルエンザ対策はどうなんだ。あったり前だのクラッカーこれだけ言うんだから何か送ってくるかな。まだあるのかなこの会社。有効な対策など本当はないくせにそれを進めている。恐怖感を煽って。確かに自然現象としての感染症拡大はあり得るかもしれないけど、それに現代医学は何もできないという証拠があるのに、さも勝ち戦になるかのごとく大本営発表をしている図。実によく似ているんだな。太平洋戦争での日本の姿と、スペイン風邪の実態を見ると、予防接種を受けた者の方が多数感染した。薬剤治療などの医学的対症療法が死亡者を増やした。 これが分かれば仕掛ける側の意図が分かるだろう。もちろん。知っているさね。サターンちゃん。
むむむ。
むむ。冷や汗流れているぞ。よくぞ見破った。サターン氏告白。そうか。やっぱりそうか。新型インフルエンザは確かに流行するかもしれないという自然現象を利用して、あのスペイン風邪の秘密を知ったサタン氏はうまい計画を立てたのだね。でも、これを見破られたらおしまいさ。
笑い。
ふふふふ。もう止められない止められない。カッパエビ戦、もう宣伝国の力によってレールの上を走り始めた列車なんだよ。国を挙げてやる体制ができちゃったからね。もう止まらない。何を言っても無駄さね。あんたなんて非国民としてあっちへってろ。になっちゃうからね。サタン師団。そうかな、夜の時代はうまくいっただろうけどね。昼の時代はそうはいかねえぞ。というわけで本当に怖いのは人々の恐怖感で免疫力を落とし、ワクチンやタミフルなどで異物毒素を体内に入れる方が何万倍も恐ろしいというサタンの仕掛けでした。さらに、付け加えると、パニックです。パニックによってその国は麻痺してしまい、経済は破壊、社会は大混乱。食料はストップという、社会不安と社会機能麻痺が起こるように仕掛けられているからです。空気感染、死亡率大、感染爆発、このような単語の羅列で既に植え付けられている人々に何かの兆候を示せば一発でパニック日本が起こるでしょう。今の大本営発表では、人と人の接触はできない、という宣伝がなされているからです。多くの日本人は鵜呑み状態になっているからです。再度な和さんの記事をご紹介して終わります。まあ、サターン氏などいないんです。自分の想像で作り上げただけの虚像ですから。サターンのシナリオとして見た鳥インフルエンザ妄想話。その3。2008年12月28日。新型インフルエンザの究極の防御法とは、良寛さんの予言。
Title style type equals text CSS media equals screen slash style。
新型インフルエンザの究極の防御法とは、良寛さんの予言。サタン氏の仕掛けに乗らなかっただろう、良寛さんは。死、病気、災害を防ぐ最高の妙薬方法を残していったというのです。まさに良寛さんは偉大なる予言者だった。まずは第3弾を読む前にご紹介した縄文人さんの記事の抜粋を強調的に勝手に直してしまったものを読んでみてほしいのですが、以下引用デート 2008÷12÷2705:44URL 縄の粒や木、鳥インフルエンザが蔓延の兆し、2005年11月1日日。話題が少しタイムスリップしましたので一旦元に戻しましょう。今マスコミを賑わしている鳥インフルエンザに関する話題を取り上げてみたいと思います。私はこの鳥インフルエンザ騒動も、エイズなどと並んで影の超国家権力による余剰人間削減計画の一環ではないかと見ています。渡り鳥を媒介にするとは、さすがによく考えたものだと感心しているのです。渡り鳥を犯人犯鳥にしておけば、実際には人間が菌をばらまいても疑われることがないからです。これから計画的に国や地域を選んで、強い毒性を持つ H5N1 型の菌がばらまかれていくかもしれません。影の超国家権力に支配されている WHO 世界保健機関の事務局長が、新型インフルエンザが大流行すると、公の席で明言読売新聞10月22日夕刊しているのを見ましても、その可能性が高いと思って間違いないでしょう。海外発のニュースがマスコミを賑わし始めているのは、そのことを予告しているとみられます。同時に、人々の心に不安や恐怖という心理的な細菌を植え付ける目的があるように思えてならないのです。病気を世界的に蔓延させるためには、そのことがどうしても必要だからです。同時に、現時点で有効な治療薬がない、ワクチンの生産がとても間に合わないという不安を助長するようなニュースを流すのも、恐怖心を煽る上で非常に効果的な蔓延促進剤ということになります。このことがよくわかるエピソードをご紹介しましょう。中略。私たちがある存在や現象を信じることによって、それは現実化することになります。 幽霊や UFO が見えるのは、それを信じる人、つまり波長の合う人に限られます。そして、その信じる波動は周りの人に伝染して、信じる人を増やしていくのです。その結果、信じた現象が物理的な形を取ることができるというわけです。中略。鳥インフルエンザは怖いぞ。今年は蔓延しそうだぞ。最高では1億5000万人ぐらいが死ぬかもしれないぞ。といったメッセージが、今マスコミを通じて次々と流されています。この次は、どこどこで感染者が大量に発生したぞ。というメッセージによってゴーサインが出され、パニック現象の引き金が引かれることでしょう。催眠術の手法で、例えば手術者が私が手をパチンと叩いたら体が動かなくなります。と暗示を与えておきますと、催眠術をかけられた人は手術者の手を叩く音で実際に体が硬直してしまいます。実現した状態この場合は硬直。を事前に教えておく暗示でも明示でも、ことはそれほど効果的なのです。今、世界の人々はマスコミを通じて暗示をかけられている状態です。普段からニュースをテレビ放送から得ている人は特に暗示にかかりやすい体質になっていると思われますので、要注意です。テレビは自分の頭を使わずに、ただひたすら情報を受け入れてしまいますから、危険性が大きいのです。しかも、動く映像と効果的な音による暗示ですから最も強力です。中略。鳥インフルエンザも、それを恐ろしい病気として認識する人が増えれば増えるほど、世界中に蔓延するだけのエネルギーを得ることになると思われます。この間のマスコミの報道ぶりを見ていますと、そうなることを狙って計画的に情報が作られ、発信されているように思えてなりません。中略。では、私たちはどういう形でこの鳥インフルエンザと向かい合えばよいのでしょうか。当 HP や私の本をご覧になった方であれば、すでにお分かりだと思いますが、結論から申しますと、恐れなければよい。不安に思わなければよい。ということです。つまり、そのものと波長を合わせなければよい。わけです。中略。デート、2008÷12÷2705:44URL。引用あり。厚生省の感染部門のお役人医学者かを通じてすでに地方自治体に指導がなされて政策となって、マスコミは国民を扇動してすでに洗脳脱脳なのだが、和成功の方向に向かいつつある。これが日米大戦前なら、あとはパチンと指を鳴らす役が登場すればよいだろうけど、まさに東條さんの役割だ。当時、石油や鉄鋼の大半をアメリカから輸入していた日本帝国はなぜ負けると分かっていて開戦してしまったか。扇動計画に乗ってしまった帝国の上層部と下層部の一般国民のコラボレーションだろう。しかし、陰に隠れた医師が戦争に向けて工作を仕掛けていたのは間違いないだろう。単純に軍部が乗ってしまっただけでなく、中には工作員的存在がいたのかもしれない。上層部が仕掛け2乗るだけではダメで、大半の国民をその気にさせなければ動かないのだ。それをやったのが過去の日本の新聞記事であり、最近の911事件を通してマスコミの情報操作であったのだろう。過去のアメリカの戦争の歴史はそのやり方を繰り返していた。今起こっているのは戦争でなく、世界的感染爆発というシナリオである。やり方によっては戦争よりも社会を麻痺させ人心混乱を起こせるのだ。感染爆発という宣言によって社会機能は麻痺状態になるからだ。国家の崩壊なども簡単にできるかもしれない。そのような仕掛けには長い準備が必要だった。君たちの人間様の授業範囲ではできない相談だね、サタン師団。まあ、サタン氏の自慢げに漏らした一言に驚いてパニクる必要はないのだから。ここで良寛さんの予言を使って、新型インフルエンザの感染パニックを防ぐ完全マニュアルと公開することにした。それにはいくつか知っておく必要がある。菌をばらまく嘘、簡単には感染しない直接コレラ菌を飲んだ医学者の実験が証明している。それより、直接皮下注射というように血液に直接注入する異物の方が発症しやすい予防接種防ぐ方法は防ぐ方法というよりも、普段から軽い風邪にかかってしまった方が自然免疫ができるので、本当の予防は風邪にかかるときは素直に風邪を受け入れる。こと。その際には自然に任せて寝ているだけ。 対症療法をしなければ風邪の源となる体内毒素が排泄されて少なくなるだけ次の風邪は軽くなっていく。有効な治療薬これは永遠にないと思った方が良い。薬剤では自然界ウイルスや細菌に勝てないからだ。新薬ができればそれに合わせたウイルスや菌が発生する。毒素薬剤も源の処理が役目の存在だからだ。一番有効な治療薬といえば、人の自然療能力に従うことが一番。高熱も下痢も発疹も自然療能力の偉大なる力が起こしている排毒作用の姿なのだから。それ、生命力を停止しようとすることを治療と呼ぶのだから。これからも出てくる新薬などいかに根本を勘違いしているかわかるだろう。足りないワクチン、そもそもワクチンが発症の源になるという驚くべき事実。ワクチンが効かないという統計事実。ワクチンの毒性が多種の難病を生み出したという調査報告、これを知れば、足りない。どころか、全くない方が良い。お気の毒だが優先順位とされて接種されている方々はそれをご存じない。副作用は接種後にすぐ起こるのは稀であるからすぐには安全確認などできない。稀であってもそれは重大な反応で起こっているが、予防接種は時限爆弾と言われているのは、相当な時期を経てからの危険性を言っているのだから。新型インフルエンザの恐怖感因これはスペイン風邪の大流行を元にしているだろうから、その実態を知ればわかること。予防接種と逆療法が招いたことだから。原理としては体内に異物毒素を入れない。過去に入れたら排毒する。その排毒作用が風邪なのだから。止めれば止めるほど次の風邪は重くなる。予防接種を受ければ受けるほど体内血液は毒され、ついには排毒の浄化作用。つまり病気は重くなる。前よりも重くなるように現代人は知らずのうちに準備してきたので、自然に新たな浄化薬毒素分解排毒の助っ人である。菌やウイルスが発生する。故に新型インフルエンザを作り出すのは人間側だということ。毒素排除の浄化作用が強くなればなるほど、逆療法的な対処法は生命にとって危険になる。恐怖心得体に知れない存在に対して人は不安を抱く。その不安感さえも肉体に作用する。血液の濁りを生じる一種の毒素のようなものである。それは免疫力を低下させる。戦場での兵士や社会的にパニック状態の環境で極度の不安感は病気を招くという。感染爆発といっても、感染しても発症しない者は多数いる。3000万人感染とパニックになる必要はない。残りの1億人は発症しなければ、しても全員死ぬわけでもない。鶏が飼われている環境を知ればよくわかるはず。一箇所に集められ、しかも極端に狭い環境で1羽が感染発症すれば、一挙に全体に感染は広がるはず。それなのに、感染死亡はごくわずかな数だった。それは感染しても発症や死亡をしなかった。つまり自然免疫を獲得した鶏の方が圧倒的に高かったということ。社会で凶悪事件が発生すると社会全部がそういう人間で充満したかのように報道で思わされるが、それは1億人以上の他者を無視している。ほんの一握りの悪で全体を悪の影響下にあるかのし向けるトリックである。世界で何百人かの感染者で、どういう治療を施したかも不明で、死亡者の数を持ち出して、よかい何十億の死亡率を導き出すとはナンセンス。科学的でも何でもない情報を与えている。死亡率これは予防接種をどれだけ受けたか？対症療法解熱、下痢止め、氷冷医など、をどれだけ受けたかが、死亡などに重大な影響を与えることはスペイン風邪の真実で分かったこと。故に単に新型が怖いとか鳥インフルエンザで高い死亡率だと言っても、その背景を詳しく知らないと、とんでも統計が出てしまう。感染爆発自然界ではあるサイクルで世界的感染症は起こっているから、あっても当たり前。驚く必要はない。自然界の生きている人間にとっては根っこは繋がっている存在としてある程度の全体的汚れが生じる。それを定期的に浄化してくれるのが流行する感染症的浄化方法なのだ。ただ、少数でないというだけで、10億だろうが100人だろうが、自分にとってはたった一人の浄化に過ぎないのだ。死亡率誰でも死ぬのは日常起こっていること。太古から人は生まれて死んでいるという繰り返しに過ぎない。それが病気で事故で自然にであろうがなかろうが、一人で死ぬ。周りが高ろうが少なかろうが起こることは自分にだけであるから。地球人類はずっとそれを繰り返してきた。生まれて死んで、時代によって平均しないだろうが、 対極的は人類は生き残ってきたし、実際増えている。死という恐怖感を利用してのパニックの仕掛けは、一人の個人が死というものを知らない。理解しないからであるあろう。今、あと起こるであろう感染症。それが世界的であろうが、地域限定であろうが。私の周りに同様な人がいたかどうかだけの違い。起こるものは起こるだろうし。それには理由があるのだろう。そして、自然の法則に逆らわない方法が一番の防ぐ方法。であり、守る方法。であると知れば、それほど恐怖して、わざわざパニック社会を作って自ら困難な状況を作る必要などなくなるのだ。良寛さんの死ぬときは死ぬがよかろう。病気になるときは病気になるがよかろう。災害に遭うときは災害に遭うがよかろう。それがそれを防ぐ一番の妙薬なり、原文は違うだろうが。というような意味の言葉を残していたそうですが、単純に聞くと、え、何言ってんだ、と思うけど、実はずっと奥深い読みがあったようです。つまり、人為的にできることとできないことの分別を知れば、ジタバタして逆らう肩学難を呼び寄せ、順応してしまう方がかえって軽く済んでしまうということを言っているように思うのですが、こうなると、防ぐ方法などない。人為的な治療法医学の対症療法もない。新型であろうが、旧型であろうが、インフルエンザという風邪など、かかってしまうのが一番の防ぐ妙薬方法。なりと出てしまいました。長かった結論が出るまで、